ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本時間の3月3日未明、国連安全保障理事会の公式会合が開催され、北朝鮮による核実験及び弾道ミサイル発射を安保理決議違反と認定して、強く非難するとともに、北朝鮮に対する制裁を大幅に追加、強化する強い内容の決議が全会一致で採択されました。今回は、この安保理決議の採択を受けて発表された安倍内閣総理大臣のコメントをお伝えします。北朝鮮による本年1月の核実験及び2月の弾道ミサイル発射に関し、制裁を大幅に追加、強化する強い内容の安保理決議第2270号が全会一致で採択されたことを高く評価する。今般の安保理決議の採択は、我が国をはじめとする各国による独自の措置と相まって、国際社会の北朝鮮に対する断固たる姿勢を示すものである。日本政府は北朝鮮に対し、国際社会が繰り返し示している強い警告と非難を真摯に受け止め、今般採択された決議、第2270号をはじめとする一連の安保理決議を誠実かつ完全に実施し、さらなる核実験や弾道ミサイル発射等の挑発行動を行わないよう強く求める。日本政府は国連安全保障理事会の非常任理事国として、米国、韓国をはじめとする関係国と緊密に連携し、今般の決議採択に貢献してきた。この安保理決議の履行にあたっては、その実効性を確保するため、関係国と協力し、毅然として対応していく。日本政府としては、拉致、核、ミサイルといった北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的解決に向けて、対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、国際社会と緊密に連携し、全力を尽くしていく。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である、静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。3月14日、朝鮮人民軍総参謀部声明について伺いました。 それでは先生、よろしくお願いします。
3月12日に朝鮮人民軍総参謀部は声明を発表いたしました。そこで米韓合同軍事演習ソウルイーグルで野戦機動演習が行われるということを強く非難いたしまして、前線に今展開している部隊が先制的な報復打撃作戦の遂行へ移行するであろうという、そういう内容の声明を発表いたしたわけでありますが、いつものように大変好戦的な発言であって、国際社会が決して看過できないものであると言っていいと思います。しかし、その一方で北朝鮮のこの人民軍総参謀部の声明というものは、これまたいつものようにその好戦的な発言に一定の歯止めをかけるものであったと言っていいかと思います。つまりこの人民軍総参謀部声明の中で、北朝鮮は我々の神聖な領土、領空、領海に対する敵の侵略企図というものが判断される、その即刻その時に、敵の作戦に投入された兵力と、手段が起動する前にですね、軍事的に断固として制圧、掃討するんであるということを述べたわけでありますが、要するに北朝鮮が行動を移す前には、まず韓国側の北の領土、領空、領海に対する侵略企図というものが判断されると、そういう判断があった時という、条件がついているわけであります。米韓合同軍事演習の上陸作戦というのは、韓国の南東部、浦項で行われるわけでありまして、北朝鮮に近いわけではありませんから、北朝鮮の領土、領空、領海に何らかの影響を及ぼすものでないことは、もちろん明確でありますし、そこから北朝鮮への侵略企図というものが、抽出されるわけでないことも、もちろん明らかであります。北朝鮮は、当然そのことを十分に、分かった上で、知った上で、条件をつけて、もし米韓側がおかしな動きをすれば、こちらも軍事的な対応をすると言ったわけでありますので、実際のところ軍事的な行動は取らないということが考えられるだろうと思います。実際3月7日からこの米韓合同軍事演習、キーリゾルブとフォールイーグルが始まりました。その米韓合同軍事演習が開始されるにあたって、北朝鮮は国防委員会の声明を発表いたしまして、何点か対応策というものを具体的に示したわけでありますが、その第一がですね、総攻勢という言葉を使いました。米韓側に対して北朝鮮の軍事的威力を余すところなく誇示する、そういう総攻勢に立ち上がると。これはこういう言葉を使うのが極めて異例であります。総攻撃と言うと実際の軍事行動に入るわけですし、当然戦争の危険が出てくるような話でありますが、総攻勢という、攻撃的姿勢ということでありますが、あくまでも姿勢の話をしている。したがって実際軍事的に動くわけではないと。そういうことになるわけであります。また、この国防委員会の声明ではですね、敵がいささかの軍事的盲導でも働くならば、正義の統一聖戦で、我が民族最大の手段を成就するであろうと。これは韓国に向けた話でありますが、韓国が少しでも軍事的な盲導に出てくるということがあるならば、正義の統一聖戦を、戦争を始めて、朝鮮半島を統一すると言ったわけでありますが、これは韓国があくまでも攻めてきたという条件下においてということであって、極めて我々にとって理解しにくいんですが、統一という民族の悲願は、自ら動いて、能動的に実現するのではなくて、韓国の侵略というものを受けて、受動的に、実現すると、北朝鮮は言っているわけでありますが、それだけ受け身、あるいは非好戦的な姿勢を示したいと ということなんだろうかと思います。まあ、いずれにせよこういう姿勢は、金正恩大主席によっても明確に示されておりまして、3月10日頃に、弾道ロケット発射訓練を視察した際に、金正恩大主席は、敵が神聖な我が祖国の一木一草、まあ、一本の木、あるいは一結びの草に少しでも手出しをするんであれば、もう殲滅的な火の洗礼を浴びせかけるということを明言いたしましたが、これも敵がその北朝鮮に少しでも手出しをするならばという前提に立っていることでありまして、当然のことながらアメリカや韓国が北朝鮮に対して軍事的な行動に打って出ることは全くありえませんので、したがって、北朝鮮が軍事的な行動に移る、そういう口実も実は北朝鮮は手にすることはないと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、日本政府パンフレット、北朝鮮による日本人拉致問題の中から、拉致問題 Q&A をご紹介します。日本人拉致被害者は何人いるのでしょうか。政府が北朝鮮による拉致被害者として認定したのは17名です。このうち5名はすでに帰国を果たしましたが、残りの12名については帰国できていないままです。またこの他にも行方不明の日本人のうち拉致の可能性を排除できない方々も多くおられ、政府は認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者を一刻も早く帰国させるように強く求めています。北朝鮮は拉致を認めたのに、どうしてまだ帰国できない人がいるのでしょうか。拉致被害者が日本に帰国することにより、スパイ活動など北朝鮮にとって不都合なことが明らかになるのを恐れているためと考えられています。例えば、キム・ヒョンヒ、北朝鮮元工作員は、1987年11月、日本人になりすまして韓国の航空機を爆破しました。キム・ヒョンヒ元工作員は、拉致被害者田口八重子さんから日本語の教育を受けたと証言しています。しかし北朝鮮はこの事件への関与を未だ認めておらず、事実が明らかになることを恐れて田口さんを帰国させていないと言われています。どうなれば拉致問題が解決したと言えるのでしょうか。拉致問題の解決には以下の3つを実現する必要があります。まずは、すべての拉致被害者の安全を確保し、すぐに帰国させること。そして、北朝鮮が拉致被害の真相を明らかにすること。さらに、北朝鮮が拉致を実行した者を日本に引き渡すことです。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、増本留美子さんのご友人、松永雅子さんからのメッセージです。 このメッセージは2014年10月に収録したものです。増本留美子さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
増本さん、お元気ですか？どんな生活をしているのか気になります。きっと辛い日もあったと思います。覚えていますか？私はコカ・コーラで一緒に仕事をしていました。中原ですが、結婚して松永に変わりました。4年間でしたが、楽しく仕事ができました。夜はご飯を食べに行ったりしましたね。城山、天文館へと思い出しましたか？私は元気に暮らしています。増本さんの顔を見なくなって36年が過ぎてしまいました。いつもいつも増本さんのことは気になって、テレビに出るたびに手を止め足を止め見ています。いい話になることを願って見ています。月日の流れは早いと言いますが、この36年は長いですよ。ところで私の結婚式で増本さんがスピーチをしてくれました。覚えてますか？その声を聞かせたくてテープがどこにあるかといつも気にはなっていました。それが今年5月頃だったかな。そのテープを36年ぶりに見つけることができて、増本さんのお姉さん、弟さんに聞いてもらい、36年前の肉声が喜んでもらいました。少しだけ日本を騒がせましたが、増本さんの声には間違いはない。なかったです。でも、鹿児島弁じゃなくて、よそ行きの声でしたよ。懐かしく思いました。帰ってきたらその時の声を聞いてください。でも私はテープじゃなく、増本さんの生の声を早く聞きたいです。もう一つ、ゆかり姉さん覚えてますか？よく二人でゆかり姉さんのお宅へ遊びに行ってましたね。私は今でも話したり、メールしています。そこで話になるのは必ず増本さんのことばかりです。どうしているかな？元気だよね。早く帰ってくればいいのにね、と二人で話しています。また三人で会いたいですね。増本さんのお姉さん、弟さん、一日でも早く帰ってくることで、いつもいつも頑張っています。今国も頑張って力入れていますので、今年は必ず帰る日が来ます。それでは体に気をつけ、元気な顔で帰ってきてください。必ず帰れます。日本の地を踏んでほしい。もう少しです。頑張って。必ず、必ず帰ってこれます。鹿児島ではお母さんが待っています。早く元気な顔見たいです。いや、見せてください。空港までは必ず迎えに来ます。必ず、必ず信じて帰ってくる日を楽しみに待っています。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本留美子さんのご友人、松永雅子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週はイルカの名残雪をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、 今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数 9960kHz。深夜1時からは、周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も、毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは、周波数 9950kHz。夜12時からは、周波数 9975kHz。夜12時30分からは、周波数 9965kHz で放送しています。それでは、またお会いしましょう。